5ページから9ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容、回答。市政を問う、一般質問 Q&A。第3回定例会において、13人の議員が質問を行いました。各議員の質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。通告順。質問した内容で記載されていないものは、項目の後で記載なしと案内します。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。小倉博樹議員、令和新生、市職員等の働き方改革について、ファシリティマネジメントについて、記載なし、福祉行政について、選挙について、安心して暮らせる街づくりについて、記載なし。ハラスメント対策。質問。全職員を対象に実施したアンケートで、ハラスメントを受けた相手として挙げられたものの内訳を伺う。回答。直近3年間で、市民64件、上司62件、先輩同僚等47件、議員が5件となっている。質問。アンケートを定期的に実施することは有効かつ大切。県ではこういったアンケートを毎年行うとのことであるが、本市の対応を伺う。回答。実情をチェックするため、定期的に実施していく。投票区等の再編。質問。投票区統合から20年ほど経過した。統合から人口は1万人以上減少しており、再編を進める必要があると思うが、見解を伺う。回答。近年は期日前投票の利用者が増加し、選挙当日の投票者数が減少していることなどを踏まえ、投票区の在り方について調査・研究していく。民生委員等選出の柔軟な運用。質問。担い手不足対策として、2地区から各1人というものを、2地区から2人選出するといった柔軟な運用ができないか、見解を伺う。回答。候補者を募る際に、対象者の幅が広がるため、有効な手法であると考える。佐藤陽子議員、公明党、子どもたちの健やかな成長のために、安心安全な街づくりについて、安心して年を重ねることができる高齢社会づくりについて、高齢の幸は幸せ、命を大切にする命の安全教育の推進。質問。性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないために命の尊さを学び、誤った認識や行動を正しく理解する命の安全教育が全国展開されているが、本市の取り組み状況を伺う。回答。文部科学省が作成している手引きを参考に、発達段階に応じた丁寧な指導を行っている。学校体育館へのエアコン設置は必須。質問。体育事業や部活動など、体育館での熱中症リスクが増しており、災害時は避難所としての機能も果たさなければならない。国の補助制度を活用した具体的なスケジュールを示すべきだが、見解を伺う。回答。記録的な猛暑が続く中、必要性は認識している。設置にかかる様々な課題について、関係部署とも協議を重ねながら、より良い教育環境の整備に向けて調査・研究していく。就活登録制度の創設を。質問。死後の手続きや葬儀を行ってくれる 近親者がいない問題が増加している。生前の意思の実現につなげるため、エンディングノートの保管場所やお墓の所在地などの終活関連情報を生前に登録する制度の創設について見解を伺う。回答、国の動きを注視し、自治体の先進事例や終活関連課題等の情報収集に努める。鶴岡和成議員、令和新生。消防本部及び消防団について。行政運営について、記載なし。農業の発展について、記載なし。都市公園整備について。JR 久留里線問題について、記載なし。ボールパーク構想。質問。市長のボールパーク構想において、視察前後で考え方の違いが生まれたのか伺う。回答、まちづくりの視点では早い段階で将来のビジョンを示すことの重要性を確認した。また、スポーツ施設には雇用や教育、地域交流、地球温暖化といった社会課題の解決に資する力があること、加えて集客力を生かして新たなビジネスを生み出す可能性があることを現地で改めて実感した。日本一の世界にも誇れるファーム施設を機密に建設するという思いで今後ボールパークを核とした都市づくりを着実に進め、その効果を市全体に広く波及させていく。消防団の訓練。質問。日本中で双方大会のあり方が変化してきているが、各師団において双方以外の訓練をどのようにしているのか伺う。回答、毎年事業計画を策定し、各師団で規律訓練や中継送水訓練などを企画し実施している。今年度は双方訓練に代わる実践的な訓練として、実火災を想定した水出しによる消火戦術訓練を各師団合同により実施した。今後も様々な災害を想定した訓練を計画するなど、消防団員の技術の低下を招かないよう取り組む。大和博志議員、令和新生。快適で安心して暮らせる街について。共に作る。次世代につながる街について。次代のスポーツ、e スポーツ。質問、国民スポーツ大会に採用する検討に入ったことも報じられた e スポーツについて、本市で今後活用していく考えがあるのか伺う。回答、新たな交流や地域活性化の手段として注目されているが、健康への影響等様々な課題もあり、国においても科学的な知見を集めつつ、健全な競技環境の整備を進めているため、本市としては今後の動向を注視していく。共同親権の周知。質問、市での共同親権の周知について伺う。回答、令和6年5月に、民法等改正法が成立し、令和8年5月までに施行されることとなっている。この法改正により、離婚後の父母双方を親権者として定めることができる共同親権の選択も可能となる。本市においては、法改正の適切な理解が図られるよう、丁寧な情報の提供に努めていく。防災行政無線が聞こえない。質問。家屋内では防災無線が聞こえない地域がある。家屋内でも聞こえなければ迅速かつ確実な情報伝達は難しいと考えるが、見解を伺う。回答。防災行政無線は屋外の住民への情報伝達手段とされている。防災アプリ、SNS、メール配信等多様な手段を組み合わせ、 市民の皆様に必要な情報を確実にお届けできるよう努めていく。清宮康彦議員、創成会。さらなる発展を目指していく君津市について。安心して生活できる君津市を目指して、記載なし。JR 久留里線について。健全な財政。質問。財政力指数が上がっているにもかかわらず、経常収支比率が上昇しており、経営判断が間違っていると感じる。企業版ふるさと納税は町の姿勢から積極的に寄付をお願いしていくなど、歳入確保にもっと真剣に取り組んでいく姿勢が必要と考えるが、見解を伺う。回答。ふるさと納税や受益者負担の適正化、ネーミングライツなどにより、市税以外の自主財源の確保に努めていく。これからは自治体も稼いでいく意識が必要になると考えている。入札制度。質問。建設工事等の入札には最低制限価格が設定されているが、業務委託等に設定されていない理由を伺う。回答。本市では工事に関わるものは国の算定式をもとに設定しているが、業務委託等に関しては基準がないため設定していない。JR 久留里線の今後。質問。本市が当該区間の廃線をどのタイミングで決定したのか伺う。回答。廃線の判断は運行主体である JR 東日本が行うものであるため、同社がバスを中心とした交通への転換を正式に表明したことを受け、市としては地域に移動手段の空白が生じないよう同社と協議を重ねてきたところである。大滝康介議員、創成会。千葉ロッテマリーンズファームを生かした街づくりについて。誰もが安心して暮らせる街について。安心して子育て、子育ちでき、学びを楽しめる街について。ボールパーク整備。質問。概算事業費は約150億円と試算されているが、資金調達方法を伺う。回答。国の補助金や地方債を活用するほか、企業版ふるさと納税やネーミングライツ等、民間資金の導入を検討している。また、市が負担した整備費用は、球団から応分の使用料の負担を求める。市街化調整区域のコミュニティ維持。質問。他市では、既存集落維持改善のため、空き家の利活用を緩和し、賃貸にて戸建て住宅や店舗を貸し出す事例もある。愛知県岡崎市の地区計画を参考に進めてはどうか伺う。回答、市街化調整区域における地区計画のガイドラインを年度内に策定予定であり、まちづくりふれあい講座等を活用して周知していく。初めて要介護認定を受ける方。質問、認定審査期間の短縮を望む声が聞かれるが、現状と今後の課題を伺う。回答、令和5年度の平均は 45.5 日で、主治医意見書の取得や審査会開催までの事務処理が課題。暑さをしのぐ子どもの居場所。質問、クールシェアスポット等のうち、子どもの利用を促進している施設はあるのか伺う。回答、子どもに特化した案内はないが、市民が気軽に涼しさを共有する場所として案内している。
下田健吾議員、創成会。市長公約について、直面する課題について、活性化について、記載なし。市長公約、津波公民館建て替えを守って、 質問、市長は公約は任期中に果たすと答弁したが、老朽化した公民館をいつ建て替えるか伺う。今回試算された事業費、設計、建設、管理等、津波公民館、約6億3000万円、小糸公民館、約8億5000万円、小筆公民館、約7億6000万円、下田作成。回答、学習拠点や避難所でもある津波公民館の整備時期等は、既存の公共施設の状況等を勘案して検討していく。免許返納し、バス停まで遠い市民に対策を。質問、公約、にぎわいをつくるについて、清和地区での取り組みと課題について伺う。回答、高校進学の選択肢を広げるため、路線バス、主催線を小糸から清和公民館まで延伸した。質問、免許を返納し、病院や買い物に行けない市民がいる。奥込から新しい路線にどう乗るのか伺う。回答、移動需要を踏まえ、交通事業者等と連携し、今後の交通体系の構築に向け取り組んでいく。子育て支援に産前産後ヘルパー導入を。質問、多くの市が子育て支援に産前産後ヘルパーを導入した。本市も実施すべきだが、見解を伺う。産前産後ヘルパー制度、導入、木更津、袖ヶ浦、富津、未導入、君津市、下田作成。回答、実施内容の検討や財源の確保など課題がある。国の動向を注視しながら引き続き検討していく。小坂義和議員、創生会、公共施設等の防災体制と維持管理のあり方について、内美濃和運動公園の今後の展開について、安心して子育て、子育ちでき、学びを楽しめる街について、記載なし、財政について、令和8年度の予算編成、質問、令和8年度の予算編成における基本的な考え方について伺う。回答、社会的に支援を必要とされる方々に寄り添う扶助費を確保するために、あらゆる経費を精査し、財源の捻出に努めている。オール機密で負担を分かち合う、人に優しい予算とするとともに、シビックプライドを醸成する事業を着実に推進し、未来を切り開く予算を編成していく。公共施設の消防設備点検後のあり方。質問、令和6年度以降に消防用設備等改修通知書を送付した施設のうち、不備事項等改修報告書が提出されていない施設に対してどのような対応を取っていくのか伺う。回答、すでに報告書の提出を求め、すべての施設から報告を受けている。不備事項はその内容から多岐にわたるため、設備によっては改修までに相当の期間を要するものもあると認識している。利用者が施設を安全、安心に利用できるよう、適正な維持管理を行うことが重要と考えている。市民体育館の施設整備。質問、体育館の冷暖房の導入、弓道場の雨風を防ぐ日差しの取り付けと床板の損傷について伺う。回答、冷暖房は民間活力を導入した整備を検討。弓道場は7年度中に日差しを設置する予定であり、床板の補修は指定管理者と協議していく。光武拓也議員、君津未来、安心して子育て、子育ちできる街について、ネット犯罪、詐欺被害防止について、市民の命を守る対策について、市職員のより良い職場環境の整備について、 記載なし。災害対策について、記載なし。多胎児の育児・保育支援。質問、今後、保育園などの入所選考に関わる多胎児世帯への配慮、支援などができないか伺う。回答、現在、すでに兄弟が通園している場合や、新規で3人以上の兄弟が同時に申し込みする場合に加点をしているが、令和8年度から多胎児を含め、兄弟が同じ保育園等に通えるよう、優先入所の取り扱いを拡充していく。高齢者の詐欺被害対策。質問、特殊詐欺対策として、国際電話の利用休止を設定できるサービスがあり、携帯キャリアや警察等で申し込みできる。警察と連携し、目標数を決めて取り組むべきと考えるが、見解を伺う。回答、市では第3次、機密市、犯罪のない安全で安心な街づくり計画において、電話で詐欺の発生件数を令和8年度までに6件以下とする目標を定めている。今後も機密警察署と連携し、制度の普及について支援していく。災害時、トイレの防災強化。質問、災害派遣トイレネットワークプロジェクトに関して、全国や近隣市の参加状況を伺う。回答、トイレトレーラーを導入し、本プロジェクトに参加している自治体は、県内では本市のみ。全国では36自治体が参加しており、今年度末には57自治体となる予定と聞いている。野上慎二議員、公明党。誰もが安心して生活できる社会の構築について。特色ある教育の推進について。平和意識の向上について、記載なし。地域共生社会の構築を。質問、地域共生社会を築くには、多くの人にリンクワーカーになってもらうことが確実な方法であると考えるが、見解を伺う。回答、リンクワーカーは支援を必要とする人と、地域、社会資源の橋渡しをする人で、今後も重要度を増してくると考えている。今こそ手話の啓発を。質問、日本で初めてのデフリンピックが開催される。この機会に手話への関心を高め、挨拶ぐらいできるようにすることが共生社会を推進するために重要と考えるが、見解を伺う。回答、手話は障害者基本法において言語として位置づけられ、手話を使用する方にとって意思疎通のための重要な手段である。市民の理解と関心を深めるためにも、手話に関する施策を推進していく必要があると考えている。地域に働きかける学校に。質問、学校は地域住民の人間関係を広げる力を持っている。学校長はこの力を地域に生かしていく方法を考えるときであると思うが、見解を伺う。回答、学校は子どもの学びの場というだけでなく、地域と人をつなぐ交流の場という役割を持っていると考える。須斎の丘小学校が新たな校舎でスタートしたことを機に、地域と人をつなぐ役割を改めて認識し、教育活動に生かしていく。天笠仁志議員、令和新生。安心安全な街づくりについて、記載なし。高齢者福祉について、魅力ある街づくりについて。介護職員の意欲向上策。質問、介護現場で働いている一般介護職員の方に対して表彰状等を贈呈することは働く方の励みになると思うが、見解を伺う。回答、介護の仕事は多岐にわたることから、評価基準の公平性と透明性の確保などが難しいため、介護現場の努力を広く伝える取り組みなどにより、表彰制度に代わる形で、 敬意を表していく。ポイント等の付与による市民活動の活性化。質問。ボランティア活動や市民活動に対して、ポイントの付与などにより参加意欲を高め、市民交流を促進する取り組みが必要と考えるが、見解を伺う。回答。ポイント制度の導入については、諸課題も多いことから、既存の補助金制度の活用や支援する組織が相互に連携することで市民の参加意欲を高め、交流の機会を増やし、ボランティアをはじめとする市民活動の活性化に取り組んでいく。千葉ロッテマリーンズ、ファーム本拠地活用。質問。音楽文化の香りする街づくりの一環として、松本ピアノなどをファーム本拠地にて活用してはどうか伺う。回答。本市は松本ピアノのルーツの地であるとともに、合唱なども地域に根付いていることから、野球を中心としつつも、音楽イベントやコンサートなど、地域資源を生かした多様な活用を検討し、市民の交流と地域の魅力向上に取り組む。三浦道夫議員、諸派、日本共産党。市長の政治姿勢について。医療・福祉行政について。環境行政について。学校給食費の無償化。質問。学校給食費の無償化に関する国の動向をどのように捉えているのか伺う。回答。学校給食費の無償化については、自治体の財政状況等により格差が生じていることから、恒久的な制度として国の負担により取り組むべきと考えている。社会保障推進、千葉県協議会の要請。質問。8月に同協議会のキャラバン要請隊から要請があった内容について伺う。回答。物価高騰による市民生活への影響に鑑み、社会保障政策の拡充を本市に要請するとともに、医療・福祉等の関係課職員と懇談を行った。CCS、二酸化炭素回収・貯留事業。質問。事業の概要と本市への影響について伺う。回答。臨海部の複数企業から排出される二酸化炭素をパイプラインで外房沖の地中深くまで輸送し、貯留する構想で、パイプラインのルートは工業専用地域の緑地帯に沿って埋設することから、生活環境への影響はないと考えている。質問。本市で事業者が住民説明会を開催する予定はあるか伺う。回答。事業者からは、現時点において、市内で説明会を行う予定はないと聞いている。林幸子議員、諸派、希望に未来。JR 久留里線について、千葉ロッテマリーンズファーム本拠地の誘致について。久留里線の活用案。質問。線路を買い取り、沿線には菜の花や桜の花などを植え、観光列車を運行、第三セクター化、企業に買い取ってもらうなど、様々な活性化策や可能性があると考えるが、見解を伺う。回答。バス交通への転換による利便性を高めるとともに、沿線地域の活性化を図ることは重要であると認識している。千葉ロッテマリーンズのリスク管理。質問。会社が残っていても、球団を手放す場合もあると思う。球団がずっと本市に留まっている保証はないが、見解を伺う。回答。運営会社の都合により、球団を手放すことは、日本の野球史において事例はあると認識している。球団とは30年を超えても、本市に留まってもらえるよう、連携を密にしていく。球場跡地の利用。質問。土地については現状回復できず、農地としては二度と使えないと考える。転用が難しく、 他に応用がしづらい球場跡地の利用をどのように考えているのか伺う。回答、千葉ロッテマリーンズファーム本拠地については、都市公園として整備を行うことから、公園としての利用を継続していくものと考えている。以上、5ページから9ページでした。